シネマアクティブ東京支部の松井愛信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は逆化について話します。
はい、
この作品は7月11日公開の日本映画で108分です。
うん、
PG12 ですね。 PG12 のとか何の様子とか
ちょ
っと覚えてないんですけど、
どうですかね。
うらつのシーンとか、
ちょっとわかんないですね。
で、うん、で監督が、マッチングとかミッドナイトスワンの内田英二さんですね。うん、原案も内田さんで、
うんうん、
で脚本は別な方で真鍋幸子さん、うん、この方はサイレントラブとかいろんな脚本でずっと、訳されている方ですね。で映画 .com の説明を読むと、マッチングミッドナイトスワンの内田英二が原案脚本を務め、撮影中の新作映画をめぐる真実に翻弄され、日常が崩壊していく助監督の姿を描いたヒューマンサスペンスということです。
うん。
で、内田さんの作品にしてはあんま騒がれないまま。
ああ、確かに。
崩壊し終わった
ですね。なぜかな。キャストだったりかな。
そうですね。
はい。
音圭さんからお願いします。
はい。内田英二監督は、まあ、結構好きな監督で、
はい。
で、主演が北村幸也だったので、これは見ようと思ってたんですけど、
はい。
まあ、名古屋の方での上映はちょっと見逃しちゃって、岐阜でちょっと遅れて見たんですけど、まあ、これ、公開日がね、7月11日なんで、もう2ヶ月ぐらい経ってますけどね。
うん、は
い。ちょうど2ヶ月以上経ってますけど、
うん。
で、まあ、やっと見れたんで、ということで、せっかくなんで、ということでお話ししたいと思いますけど。
はい。
全体的な感想としては、まあまあ面白かったな、っていう感じですね。
うん。
で、なんだろう。まあ、面白いとこもありつつ、ちょっと気になったところとか、わかんなかったところもありつつ、みたいな感じですかね。
うん。
まず、忘れないうちに言っておきたいのが、冒頭のシーンと最後のシーンが繋がるのが、まあ、綺麗な形というかね。
うん。
あれも多分、最初は、その、屋上を誰かが歩いてるんですけど、多分女の人だっていうのはわかるんだけど、誰かわからないような形で歩いてて。
そうでしたね。
うん。そうなんですよね。で、最後、誰だったのかっていうのがわかる。まあ、ひょっとしたら。
そんなシーンありましたっけ？
あ、ありました、ありました。
うーん。
で、まあ、そこがね、繋がる、みたいなね、
うん、
いう感じですけど、まあそこはちょっと綺麗に繋がってるなっていうのとは思いましたけど、ね、良かった点、はい、まあ3つ挙げたいんですけど、まずは、まあ、期待していた北村幸也の演技ですかね。
うん。
まあやっぱりこの人僕が好きだっていうのはあるんですけど、演技が上手いなっていうふうにやっぱり改めて思いましたね。
うん。
まあ、この作品で、いろんな人出てくるんですけど、まあ、基本的に皆さん、演技がまあ、なんだろう、下手だなとか思うような人は全然いなかったんですけど、
はい。
まあ彼が、北村幸也が、まあズバ抜けてなんか、演技はやっぱりこの人がだけちょっと違うなっていうか、うまいなっていうふうに思いながら見てましたね。
うん。
まあ、これ当然なのかもしれないんですけど、演じる役によって、
うん。
なんか喋り方もこの人変えてるなっていうのをちょっと思ったりとか。
うん。
今回はちょっと、なんだろうな。ちょっと喋り方が舌足らずな部分があったりとか。
ちょっと神経質そうな感じ
ですね。そうですよね。うん。まあ、ちょっとわかりやすいってわかりやすい演技かもしれないですけど、
うん。
そういうのとか。でもその、映画の中でも多分その辺が変化してると僕は感じたんですけど、
うん。
つまり、最初というか、まあ、中盤までは彼は助監督ですよね。
うん。
なんですけど、最後の最後出てくるときは監督に、ま、昇進してるというか、映画撮ってるシーンで終わるんですけど、うん、その時はちょっとやっぱり自信がついたのか、こう、人がちょっと変わって見えるというか、喋り方もちょっと変わってるというかね、うん。そういうのも感じられましたね。あとは、まあ、演技という意味で言うと、いろんな人出てくるんですけど、
はい。
まあ、いかにもっていう業界人の人たちが結構いろいろ出てきて、
うん。
その、まあ、映画監督ならではというかね、映画撮ってる人だからこそわかるその映画 関係者たちみたいなのね。
うん。
裏側をちょっと見てるみたいで面白かったですね。
うん。
あとまあ、みんながみんな悪い人じゃないんですけど、結構クズみたいな人が結構出てきて、
うん。
なんか、いろんなクズの見本市みたいに見えるところもちょっとあったりとかして、うん。まあ、クズとまでいかないけど、なんか、業界の嫌なやつというかね、
うん。
そういうもんなんだよ、みたいなね、感じで言ってくるような人たち、みたいなね。ところですかね。そういうとこがまあ、これがどれぐらいね、現実なのかわからないですけど、そういうとこを描いてるとか面白かったですね。
うん。
あとは、まあ、映画監督自身ですかね、作り手自身に対する問いかけみたいなものが、この映画のテーマになってると思うんですけど、
うん。
そこが、まあなんか逃げずに、そこを、表現しているところが僕は良かったなっていうふうに思いましたね。
うん、
特にその、北村幸哉は助監督ですけど、監督役の人と、こう一対一で、この映画このまま撮っていいのか、みたいな、
うん、
話し合いするとこあったじゃないですか。セットの準備してるちょっと前のところですけどね。はい、
うん、
まあ、あそこの、会話が結構、この作品の一番大事なとこだったのかな、とかちょっと思ったりとかして、
うん、
まあそこが、なんか監督の自問自答というかね、
うん。
そういうのが見えたなっていう感じはちょっとしましたね。で、あとはまあ、そうはいつもちょっと気になったというか、
はい。
わかんなかったというかね、なんかしっくり来なかった部分があって、
うん。
その、まあ映画で描かれているものが、まあ、
うん。
ドキュメンタリーでさえそうですけど、すべてが真実じゃないというかね。
はい。
フィクションですよね、基本的には。劇映画なんていうのは。うん、だから、まあ話を持ってたりとか。
うん。
それこそまあ、なんだろう。自伝とかそういうのでもね、よくあることですけど。
うん。
本当はちょっと違うけど、まあ面白くするために、みたいなね。作り物の中ではよくあることでしょうけど、まあそういうものに対する見方とか、
うん、
まあそれが極端なところまでいくと、この作品のね、中の映画みたいなことになっていくんでしょうけど、
うん、
でまあだから、その中で、まあそういう、まあなんでしょうね、倫理的な部分とか、
うん、
あとはもう一個この北村幸哉が娘によく何回かこの家族が犠牲になったみたいなね、ことを言われるんですけど、うん、まあ、
はい、
映画関係者はそういう人が多いのか分かりませんけど、
うん、
まあ、それ以外の仕事でもね、そういうことはあり得ますけど、まあ、
うん、
自分の夢のために家族を犠牲にしてるとまで僕は言えるかどうか分かんないなと思ったんですけど、それについての、うん、まあ、自問自答みたいなね、ことなのかなっていうこととか、うん、まあそういうテーマっていうのは分かったんですけど、まあ、最後、娘が死んじゃうじゃないですか。
はい。
だから、まあ、僕は、この映画の中で、そこまで娘とか家族、うん、まあ、母親は、奥さんはちょっとひどいなっていう部分もありましたけど、
うん。
家族を犠牲にしてるっていう風にまで思わなかったんですけど、
はい。
まあ、そもそもその、娘にお小遣いどれぐらいあげてんのかちょっと、具体的に示されないんで、ちょっとよくわからないんですけど、
うん。
まあ学校は行かせてるし、ちゃんと、
うん。
住むとこもあるし、ちゃんと食べるものもあるし、自分の家があるんで、うん、まあ、ね、裕福かっていうと裕福じゃないのかもしれないですけど、
うん。
もう彼は彼なりに頑張ってるっていうか、うん、そんな犠牲にっていうほどでもないかなと思ったんですけど、
はい。
でも結局、まあ、結果的には彼女が犠牲になったみたいな風で終わるじゃないですか。まあ、犠牲になったんだっていう風に、うん、あれが死んだことによって言いたかったのかな、どうなのかなっていうのはちょっと思ったところですね。
うん、
そこがなんか納得いかなかったというか、あんまりこう綺麗に僕の中では繋がらなかったところがありましたね、
うん。
うん。なんか犠牲になったっていうんだったらもっとひどい感じだったのかな、感じにした方が良かったのかなとかね。北村幸哉の家族に対する行動みたいなことですね。うん。うん、まあ、あとは、この映画内の映画の、まあ、主人公として描かれるアリサ役の丸井ワンですよね。
はい。
彼女が、まあなんか結局、父親を殺してるのか殺してないのかみたいなところもちょっと焦点になるんですけど、
うん。
で、自分なりの償いをするみたいなね。
うん。
いかにも、なんか思わせぶりなことを言うんですけど、
うん。
結論何も描かれないんですよね。
うん。
あれどこ行ったんだよっていうね。
うん。
例えば彼女が、飛び降りて自殺するんだったらすごいわかりやすい話ですけど、
うん。
そうじゃない人が死んで、それで終わっちゃうんで、
うんうん、
あれはどこ行ったっていうのはちょっと気になりましたね、
うん。
うん。あとは、これ、前もどっかで話しましたけど、
はい、
作文問題というか、うん、作文に嘘を書いたことをなんか咎められるみたいな話ですよね、
うん。
うん。いや、そもそも作文って作り話でもう別に問題ないんだけどっていうね、ところをまた思いながら見てましたけど、
うん、でも今回の場合そのコンクールみたいな感じだから、
うん、
ってことですよね。
そうなんかな。
純粋な作文じゃなくて、いや、わかんないですよ。その、うん、僕もそこすごい引っこもったし、後で話そうかなとは思うんですけど、うん、まあ設定としては、その、こう、その実話を元にした苦労話みたいなんで、賞をあげてるから、う
ん、なんですかね。
なんかあれですよね、保険かなんかの。
はい。
ね、
あ、そうかそうか。保険会社がやってる作文コンクールみたいな。
はい、だからまあ事実じゃないと、
うん、
そもそも保険降りなかった。
そうですよね。
いうことになったりするんじゃないか、
う
ん。
そうですね、うん。そこは確かに問題ですよね。
うん、
まあ、なんだろう。これ彼女と二人で見たんですけど、
うん、
彼女はあんまり納得してなかったというか、
うん、
そもそも、いや、フィクションなんて、
うん、
嘘があって当然だ。まあまあ、それはいい大人だったら誰もね、わかると思うんですけど、うん。だから、その北村ゆきやのやってることがよくわからないって言ってたんですよね。なんでそこまで、その、実際どうだったのかってことにこだわってんのか、みたいな。ところが、
うん、その、程度の問題もあるんじゃないですか。
うん。
180度違いすぎるっていうところは、ちょっとしたとこだったら、
うん、
彼もミス、まあいいかってなると思うんですけど、うん、美談というよりはむしろ悪談というか、その、180度違うっていうところに、うんうんね、
ひょっとしたら殺人事件かもしれないっていうところですもんね。
しかも彼は共同通信かなんかの、もともと記者なんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうか。あ、
そこの設定も結構あるんじゃないかなってい
う。はいはい。なるほどね。そういう設定でしたね、確かに。
だからといって、僕もそれ結構引っかかってるんですけど、
うんうん、
まあ、後で話しますけど。
はいはい、
まあ、だから、気持ちはすっごいわかります、
うん。なるほど。僕はそこまで、なんだろう、引っかかんなくて、北村ゆきやに、こう、共感して見てたんですけど、うん、
はい。
なんだろう、それよりか、その、内容が、元の話がですよ。
うん。
元の作品が嘘だった、その、自伝も嘘だった、みたいなことは、別に僕はどうでもいいと思ってて、
うん。
そんなことより、実話を元にした映画って売り出して実話じゃなかったら、
うん。
それはすごい映画監督としても、映画会社としても、配給としても、文句言われるだろうなと思って、その、見た人に、後から分かったら、うんうん。そっちの方が僕は評判が落ちるっていう意味で問題だと思って、彼は、なんとか止めようとしてたのかなって。
まあまあ、そういうことだと思うんですけどね。
うん、
行動原理は多分そう、
あ
た
り、
ゆきやさんが言ってるような感じだと思うんですけど、うん、でも僕、まあ、ちょっと今の話誘うのはあれですけど、
はいはい、
にしても。本当だったら、それも利用しそうだなって僕は思ってて、バズるじゃないですか、それ。
なるほどね。
ちょっと汚いんじゃないかな
って。確かに。公開前に、ってことですね、
うん。
なるほど。
だから、
うん、
まあまあ、いろいろなことで、っていうのは、ちょっと、はい、後で話します。
はい、そっか。僕は以上です。
あ、以上ですか、はい。はい。ありがとうございます。で、僕は、7月18日に見たので、2ヶ月ぐらい前に見たんですけど、
はい。
でも2ヶ月前に見た割にはすごい覚えてて、
お
っていうのは僕結構面白かったんですよね、
この作品。
引っかかるとかもちろんいっぱいあるんですけど、
うんうん、
面白かったし、その、自殺のシーンについても、
うん、
だから、この映画って、起きてることは全部理解はできるんですけど、何が起きてるかは分からないってことはないんですけど、
うん、
例えば、クロネンバーグみたいに、これどういう意味なんだろうみたいなのはないんですけど、
はい、
でも、この作品の中でこれを出す理由って何なんだろうっていうシーンが結構あって、例えば自殺も、おとげさんが言ったみたいに、その、 犠牲という意味では犠牲じゃないと思うんですよ。どう考えたって。別に貧困でもないし。
うん、
まあ、それも普通のちょっと言って、家庭よりはちょっと貧しいのかもしれないけど、でもそんなん別に普通のレベルじゃないですか。うん、日本の家庭で言ったら。で、僕は、まあ一応その、丸井ワンさん演じるなんだっけ？
アリサ。
アリサか、うん。アリサとの対比として彼女が出てたと思うので。
ああ、まあそうですね。
彼女は、だからさ、あんだけ貧困の中でも、まあ、自分で這い上がって生きていったと、うん。でも、あの子は、うん、まあ別に、大して苦労もしてないだろうし、
うん、
でも自分が好きな、なんか、まあ、ホストかなんか忘れたけど、うん、なんかそういうおじの人に対してお金を払えないから、まあ、売春したりして、しかもそれがダメだって言われたら自殺するっていう、うんうん、完全にその、アリサと、まあ、逆というか、
うんうん、
そういう対比として出した、のかなとは思ったんですけど、
うん、
でも自殺させる意味あんのかなっていうのがあったりとか、
うん、確かに
意味を持ちすぎるじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
しかもこの映画のなんかこう言いたいことが複数出てきちゃうような気がしてて、
うん、
この映画の僕がだからテーマ何個かあるかと思うんですけど、一個としてはやっぱその真実なのことじゃないことを、平気でなんか映画化するのはいいのかどうかっていうことだとは思うんですけど、まあ直球のテーマとして。でも、まあ他にはその貧困というか自分が夢を追いかけていくことで、まあ家庭に迷惑をかけるとか、一方その、アリサは別に親は夢とかではないですけど、まあ親自身のことで子供が迷惑がかかるっていうことで、まあ同じ境遇だけど、まあ、似てるけど、ちょっと若干違う二人の対比みたいな話もあるのかなとは思うんですけど、
うん、
で結構とっちらかるんじゃないかなって気がして、特に自殺のシーンは複数の見方がやっぱ出てきちゃうから、結構見る方としては分かりづらいし、まあ分かりづらい映画でも別にいいと思うんですけど、ちょっと僕は対比だとしても死ぬ意味って何この、死ぬ意味というか、その死ぬこと自身はまああり得ることかもしれないけど、
うんうん、
この映画で描くことによる何かを持たせたい意味っていうのが汲み取れなかったなって思ったんですかね、うんうん。だからそういう意味で出す必要があったのかっていうところは思いましたけどね。うんう
ん、まあなんか最初と最後をつなげたかった、僕はね最初に言いましたけど、そういう意味ももしかしたらあったのかもしれないですね。
でそれででも後付けじゃないですか。
そうそう、だから。
自殺のシーンがあるから最初にそれ入れてるわけで。
そう、それ、そういう意味です。だから、その、演出的な都合なだけな気もする
し。他の繋ぐことも可能じゃないですか。
まあまあ、そうですね。
自殺に繋げなくていいわけで。そうですね。だからちょっと分かんなかったし、
うん。
乙女さんがさっき言ったみたいな、その、乙女さんの彼女が触れていた、
うん。
フィクションだから別にいいじゃんっていうところも、
うん。
すごい思いましたし、
うん。
しかも別にこれ原作があるから、原作で嘘ついてる場合、別にその映画でそんなにバッシング受けないんじゃないかなと思ってて。
は
い、
そうですよね、うん。
そこで、例えばしれっと出したとしても、うん、もしそれがバレても、彼女の方にそのバッシングが行くだけで、
はいはい、
これを映画化してやばくないみたいな風にはならないような気がするから、だから、そんなになんか、その、助監督の人が騒ぐほどのことなのかなって僕も見てて思って、けど、まあ、共同通信ですごい、こう、正義感がありそうな人だから、うんうんうん、
確かにね。
でも、周りも結構、やばいかも、みたいな感じでしたもんね。
僕は、プロデューサーみたいな女性が、ちょいちょい出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
あの人に、見習いみたいでついてきた若い女性がいたと思うんですけど、
はい。
彼女が言ってたことがまさに正論だと、僕は思って、
うん。
私は映画に救われたんで、
うん、
映画っていうのは、まあ嘘とかいう話はしてなかったかもしれないですけど、そういう人に希望を与えるものであってほしいみたいなね、
うん、
ことを言ってたんですよね。だから、まあ真実を描いてほしいみたいなね。だから撮る、これは撮るべきじゃないと思いますっていうね、そんなような話をしてたんですよね。
うん
うん、僕の気持ちは、あ、もうまさにこの人代弁してくれたな、みたいな感じだったんですよね。
うん、
見ててね。うん、まあ、そのフィクションであることはもう分かってますけどね、その、世の中に溢れてる映画は。
うん、ただその、原作を元にしてますって言うからあれなんですけど、
うんうんうん、
でも、本来やろうとしてた元の話あるじゃないですか、嘘だったってことですけど、はいはい、そういう人も世の中にいると思うんですよ。
もちろん。そうですね。
そしたらそれはフィクションとして、あれ、うん、あ、 まあ、あり得るじゃないですか。
うんうん、
でそれはある意味、真実の側面があるわけで、
うん、
そこが、例えば、アリさんにとっては嘘なんだけど、
うん、
他の人にとったら真実のこともあるから、別にそれはある意味真実として捉えるっていうことも可能なわけで。
うんうん、なそうですね、うん。
だから、いや、確かに、まあ、彼女が言ってることはわかるんですけど、うん、僕はなんか、いや、むしろこれ、一回映画化して、その後、暴露して、
うん、
その、まあ、さっき言ったみたいに、バズる感じにした方が、良くないって僕は思ってたんで、だから、その、切迫感はこっちは全然感じなかったんですよね。
うん、
だから、その、主人公みたいに、ああ、なんとかしなきゃな、みたいな、ふ
う
には思ってなかったですね。こういう人もいるのかと思いながら見てただけっていうか、だから、没頭はあんましなかったというか、
うん、
自分ごとのようには感じなかったっていう感じですかね。
うん、
あとはその、カモメンタルのあの、ウダイさんが監督の役をやってましたけど、
はいはいはい、
彼はだからその、お笑いの劇とかでも座長をやってるぐらい、同じようなポジションをまあ、普段からやってて、
なるほど。
だから、ああいう演技ができてんのかなと思ったし、
そうですね。
すごい良かったなと思ってて。
映画監督っぽいし、
うん、
あと、あの、内田英二監督の写真見るとそっくりなんですよね。作中の監督に。
あ
わざと寄せてんのかなと思って。
なんか今風の監督って感じがして。
はいはいはい、そうですよね。
街相撲っぽくなくて、
うんうんうん。そうそうそう。
すごい柔らかいんだけど、
うん、
でもちょっとまあしょうがないというか、まあ、長いものにも巻かれる、
うん、
ところもあり。
熱もありますよね、ちゃんとね。
あるんですけど、うんうん、でも、北村幸也ほどまっすぐではない。
そう、確かにね、うん。
そういうところがすごい上手かったなっていう。う
んうん、で、賞を取っちゃうじゃないですか、最終的に。うん、なんか、そういう人が賞を取れる監督なのかなってね、こう見てて、
うん、
まあ、実際どうか知らないですけどね、思っちゃったりとかね。
ただ僕は、あの、真実の話の方が、
うん、
映画としては全然面白いのに、なんか、あの、美談の方は全然面白くないじゃないですか。
そうなんですよ、ね。
悪いですけど。
うん、
だから映画としてそっちの方が面白いのに、それを選んでるこいつは本当に才能あんのかなってちょっと見て、思いながら見ててしまって。だから、そこについてはちょっと、引っかかりましたけどね。
うんうん、
まあ、そうですね。あとはその、洋服が、ちゃんと、赤の人は赤でずっと出てくるし、
ああ、はいはい。
プロデューサーの赤と白の、
そうですね。
コートの人は同じ色でずっと出てくるし、
うん
ね、北村家も大抵同じダウンジャケット着てるし、
そうですね。うん、
なんか、途中でなんか取材に来る人も、同じ服を着てたりして、
うんうんはいはい
服でちゃんと分かりやすくしてくれてるのとかも、うんうんうん、まあ、分かりやすい感じ
よ
かった
です
し、
そうですねう
んうん、あと僕が好きなのは、その、丸井ワンさん演じるアリサが、
うんうん、
最初むっちゃ嫌なやつっぽい感じで出てくるんですよね。
そうですね、うん。
なんかガム噛みながらみたいな。
うん、
でも話してみるとすごい本当はいい
ので、そうなんですよね、うん。
そこの設定がすごい好きな
んですよ、うん。
あのままなんか本当に嫌なやつのまま終わったら、深みも何にもないんですけど、
はいはい
でも実は全然違うし、ちゃんとしてる子だし、うんまあ、見た目はだけど、なんか苦労して、なんとか頑張ってのし上がるとか、まあ、勉強もちゃんとできてたし、
うんうんうん、
そういう設定がとてもこの映画に深みを与えてるなっていうふうに思ったんですよね。
うんうん
はい、まあでもやっぱ娘との対比がな、あんまりなんかない気がしたんですよね。
いや、本当に僕はこれ、極論っていうか、ちょっと言い方悪いですけど、
うん、
あの娘は本当ただバカなだけで自殺したみたいな風にしか思えなかったんですよね。
ああ、そうですね。
全然いいとこないんですよね。
そうなんですよね。
うん、何お前っていう感じです、ね。
僕はだから夢を取ったっていうぐらい、
うん、
生活がひどいようには感じなかった
んですよ。そうなんですよね。その、まあなんか、あの流れだと、
うん、
多分北村幸也は、ちょっと、結局調べたけど黙って、
うん、
原作のままの映画を結局撮ることにしたっていうことですよね。だから次の作品で監督やらせてもらってるっていうことですよね、多分。
あ、そうなんですか？
違うんですか？
僕はやらなくて、だからあの赤い方の、赤い白の方か。
はあ、
だから
あ、そうかそうか。
感動したって言って、したいんですって言った人が今度プロデューサーになったっていうのは、うん、そういう経緯なのかな。
そういうことか。その、じゃあやっぱり、週刊誌かなんかに垂れ込んだんですかね。
垂れ込んだか、まあ、自分は辞めるっていう立場だったのか。
でも、
監督は辞めたのかもしれない。
でも、 その元の映画の監督が賞を取ってたじゃないですか。
あ、そうか。
だから、
映画化はされてんのか。
暴露はされなかったんですかね。どうなんですかね、あれね。
そうですね、確かに。そっか、暴露してたら賞は取れてないから、自分は、僕は助監督辞めたのかなと思って
ます、ね。ああ、そうかもしれないですね。なるほどね。なるほど。まあ、出世したから、赤い服のプロデュースに迎合したのかなって僕は思ってたんですけど、そうじゃないかもしれないですね、確かに。
赤い方出てこないです
ね。そうですね、確かにね。あれ？
いました？
出てこなかったでしたっけ？
体験で白しかいなかった気がした
んですけど。あれでも、後からなんか、
どうかな、
あれ出てきたような気がした。写真、
あ、そうですか。
写真並べて、俳優の服装をチェックしてたじゃないですか。あの後、はいはい、後からやってきた女性って、どっちだったかな。
じゃあ、なおさら何が言いたかったかよくわかんない。
そうなんですよね。
まあ、迎合して、逆に迎合したからこそ死んだのかな。
いや、だから、そう考えると、その自分の夢のために家族を犠牲にしたっていう、まあ、その真実を犠牲にしたとかね、なんかそういう捉え方もできるんですけど。
真実を犠牲にしたから、娘が死ぬという選択
を、そうですね。そして、出世できたけど、みたいな。ちょっとそれも。
メタファーとしてはまあ分からなくはないですけど、現実としてはなんかそれだとちょっと合わない気がするんですけど。
直接的には繋がってこないんですもんね、だって。
インタビュー内容ちょっと読むの忘れちゃったんだけど、ね、監督がどういうふうに思ってんのかな。
そうですね。監督の話はちょっと聞きたいですね。
あと僕、この、内田さんの作品を多分、今まで一本も見たことな
かった。本当ですか？
そうですね。だから、その、どういう人なのか、ちょっとわかんないですよね。ミッドナイトストアも見てないし、やっぱ見てないな、一本も。
そうですか。
はい。だから、ちょっと、全裸監督も結局見てないし、どういうその思想の持ち主かなんかとかわかんないですね。あ、ナイトフラワーは今度やるんですね。北川景子の。
はいはいはい。
貧困とかをよく扱ってるようなイメージはあるんですけど。
そうですね。僕も見てるのはミッドナイトスワンだけなんで。
はい、はい。まあでもなんか、今でも2ヶ月経って、まあ細かいとこ忘れてるかもしれないですけど、でも基本的には結構僕の中では記憶に残ってる作品で、面白かったんで、そこなんでなんだろう。
まあなんかそこの結論だけ気になるなっていうね。とこはありますかね。
そう。だから疑問に思いながらも、面白さっていうのは感じてた、
確かにね。
まあ、それは俳優の力もあるのかな。はい。そんな感じですかね。
はい。
では、今日は、逆化について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。